お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日本の農林水産省は、日本食や食文化の普及に関する的確なアドバイスができる日本料理関係者を日本食普及の親善大使に任命して、世界中でプロモ活動を行っています。オーストラリアでもすでにマスターシェフのアダム・リアオさんや、シドニーのシェフ枠田哲也さんらがこの親善大使に任命されていますが、このほどメルボルンからもシェフの荒金郁恵さんがオーストラリアでは5人目の日本食普及の親善大使に任命されました。荒金さんはこれまでも日本の地方自治体の産物の PR や姉妹都市イベントなどにも協力してきており、その意味では適役と言えます。まず日本食普及の親善大使就任の感想から聞いてみました。日本食普及の親善大使就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
まずそのご感想からお伺いしたいんですが、どんな感じをお持ちですか？
そうですね、今回ありがたいと思ったのは、いろんな食材をいろいろな方に伝えていく中で、47都道府県すべての食材に書かれるっていうのはすごく嬉しいですね。やはりいろんな県の方もこちらの方に、輸出するなり、そういうことをしたりとか、あとはもうそれに関して、日本食に関して伝えてもらう人がビクトリアにいてるっていうのは、すごく喜んでもらえたことだと思います。
今までもそのいろんな自治体のですね、食品の PR とかそういうのをなさってましたけども、そういう仕事がもっと広がるというふうに思ってらっしゃいますか？
そうですね、ますます広がると思います。ちょっとコロナの影響もありましたけども、やはり日本の自治体の方としては、いろいろな食材を世界に輸出する計画を立てておりまして、今和牛もそうですけども、この今週もうちょっとまた別にイベントをするんですけど、いちごなんか、日本から、牛の方からも来週入ってくるようになってます。そういうのに関して、そこのところがやりだすと、いろんなところの県がまた同じようにいろんな食材を送ってくるので、それに関してはもうすごくありがたいですね。こちらの方のシェフとしても皆さん喜んでくれてるので、日本の食材が入ってくること。
私がここへ来た頃はですね、日本食も、それから日本レストラン自体も少なかったしということで、食材なんかもちろんなかなか手に入らなかったりしたんですけども、その当時に比べるとですね、随分今は日本食レストランの数も増えましたし、食材も手に入るようになりました。それでもまだまだですかね？
そうですね、やっぱり日本特有のものに関してはまだやはり難しいですね。こちらでやっぱり生産できるもの、あとはやっぱり入ってきてる、日本の食材といいましても、日本レストランで使うような野菜とか、そういうのに関してはこちらで作られてるのもあるし、またアジアの各地からも輸入されてるので、その点はいいんですけど、やはりよく、極端なこと言いまして、わかめとかそういうものはやっぱり日本のいいわかめですね、どこがいいっていうわけじゃないんですけど、やはり日本特有の素晴らしい厳選されたものが入ってくるっていうのは、こちらのオーストラリアの食の業界からしてもすごくもう期待されていることだと思います。特に和牛なんかそうですけども、
質のいい食材が日本から入ってくるのはオーストラリアでも期待されているという荒金さん、次の課題はその使い方を教えることだと言っています。
今回その日本食親善大使に選ばれたことで、一つすごく絶対にしなくてはいけないなと思っていることは、やはりそのもの自体の使い方ですね。それがやっぱり一番大事だと考えてます。
使い方ですか？それは料理法ということですか？
料理法ですね。日本の技量の中で一番大切なのは、小手先のその技量じゃなくて、もともとその吟味するっていう趣旨が一番大事だと思うんですよ。お魚にしろ何にしろそうですけども、日本料理の中ではやはり勤めるにあたって、親方が子分を連れて行って、野菜また魚、そういうのを吟味して仕入れる、それが何なのかを教えていく両方ですね。ただその 業者に注文してオーダーして持ってくるっていうシステムじゃなくて、日本のやっぱりそういうところをやっぱり伝えていかないことには、和牛が入ってきたとしてもそれをどういうようにさばいてどういうようにスタイルでやっぱお客さんに出すかによってだいぶ変わってくると思うんですよね。特に去年一昨年ぐらいから入ってきています和牛なんかもそうですけども、やはり日本はステーキにしてもグラム数も少ない、ただこちらではやっぱりステーキは300グラムぐらいの大きさがあるんで、そういうように持っていくのと、もともとこっちは脂質が少なかったもんですから、エイジドビーフなんかにするとすごく味が出ておいしいけど、日本の肉もエイジドビーフにはなるんですけど、脂がやっぱりすごく多いんで、そういった形よりもすき焼きとかしゃぶしゃぶのように薄くスライスして出すようなことが多いですよね。ただこちらの肉屋さんがそれを使うときに、そのどういうような状態でスライスするのか、まあスライスすればいいっていうんじゃなくて、やはり日本でもそうですけども、そういうステーキで売ってるのは裏して、色もちょっと変わりがきが美味しいとかよく昔から言いましたけども、そういうような感じですけども、すき焼きとかしゃぶしゃぶの場合はそういう色変わったような肉はやっぱり出さないですよね。けどこっちはそういうところがやっぱりまだ分かってないところが多いんで、そこを教えていくのが一番大事ですね。
あと荒金さんご自身、こちらで作ったものですね、オーストラリアの食材をですね日本食に導入するというのも、はい、昔興味をお持ちだったと思いますけれども、
はい、
その辺はどうですか。
はい、やっぱりそれは絶対しなくちゃいけないってことだと思います。ただやはり3つ、考え方があって、そのこちらの人に知ってほしいのは、日本ではこういうようなものを使ってこういうような料理を作る、ただオーストラリアでは入るものがこうなので、オーストラリアのスタイルではこう、あとはもう自分の感性で作るっていう、この3つの項目をやっぱり上げて教えていかなきゃいけないかなと思っています。
荒金さんは、日本食や食文化の普及の鍵はオーストラリアの人々に日本に関心を持ってもらうこと、日本を好きになってもらうことだと考えています。
やっぱり日本に、まず日本に興味を持ってもらうっていうのはすごく大事なことで、食材、今回これからもいろいろやっていく中で考えているのが、その日本の自治体さんとも協力して、オーストラリアの今食材がもし入ってくることによって、その食材をシェフの人に渡すのは簡単なんですけども、そうじゃなくてシェフの人っていうのはある程度その経験もあるのと、それで観念もあると思うんですよね。でも学校なんかに持っていくことによって、生徒と一緒に新しいものを、新しいクリエイトの仕方で出していくことと、あとそのものを使った人がすごく日本に興味を持っていただいて、日本に行ってもらって本当に食べてもらって、こっちに帰ってきて、オーストラリアの方、日本人の人が勧めるのは当たり前なんですけど、オーストラリアの方が日本に興味を持って日本の食材を勧めてもらう、それを今取り組んでるのと、一応来週もそうなんですけども、学校の方でそのイチゴなんか入ってくるとそれを講習させてもらうんですよ、
うん、
そういった形でその広げていき方をある程度変えていかないことには、日本人が日本のものを説明してどうこうっていうよりも、日本が日本人の人がフランス料理、イタリア料理を覚えてきたものを日本でやはりその伝えていくっていうのと一緒で、こちらの人がやっぱりそれを伝えていってもらうことが一番大事なことかなと思ってます。
食べさせるんじゃなくて、うん、自主的に食べに来てもらうわけですね。
そうですね、一番すごいことだと思いますね、
うん、
特に今回、いちごなんかもそうなんですけど、日本はいちごがいろんな種類があるんですよね、
うん、
それも使い方が全く違います。ショートケーキなんかの中に入れるも部分、外に飾る部分、またこれも味も全然違うんですけど、やっぱりこちらの場合はそのいちご、ある程度いちご一つなんで、それをやっぱり使いますね。ただ日本から入ってくることによってどうしても値段が高くなります。ただそれをなぜそうなのか、どういうように使うのかわからないと、やはりなかなか使わないと思うんですよ。
うん、
そこの部分をいかにどう伝えていくかが一番難しいとこかなと今考えてるんですけど、楽しみでもありますね。
ねしかし忙しくなりそうですね。
そうですね、いろんなところの実際のさんの方からもいろいろ話が来ているので、もう一つ楽しい面もあるし、いろんな食材がこっちですね、やっぱり皆さんに伝えていけることは素晴らしいことだと思ってますよ。
オーストラリアで5人目の日本食普及の親善大使に就任した荒金郁恵さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。